皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ龍谷大学社会学部教授中野保です。
柴田香織です。
メディアウォッチャーの徳良信義です。6月になりましたね、
はい、早いですね。年明けてからもう半年っ
ていうか、ねえ、早い。
それで、ねえ、アジサイが綺麗にね、はい、それでまあ梅雨の季節を迎えるわけなんですけど、今もなんかポツポツ
来てますね、うん、
来ましたね、西の方からね、
お天気崩れ、ね、
天気も崩れがち、
九州の方はもう梅雨入りしたとか ね、
そうですね、あ、九州はもう
梅雨入り、なんかそんなことつい昨日知り合いの宮崎の人が、もう九州は梅雨入りしてねっつって、雨が降り出してますよっておっしゃってました。
なるほど。
梅雨が嫌いだったらずっと東に逃げていったいんですね。
ほんまに、
どんどんどんどんどんどん、桜の北上、
知らん間に地球一周してね
いいですね。
それで今日ちょっとお持ちしたのはね、朝日放送が社内報っていうのを出してるんですよ、はい、それこの名前はアンテナっていうんですけどね、うん、この頃はですね、昔は一月に1回ずつ出してたんですが、1冊ずつ出してたんですが、今は経費節減でですね、2ヶ月に一遍しか出ないんですが、いや、いつも4月号これだから4月5月号になってるんですが、うん、新入社員の表紙なんですよ、はい、で今年もですね、4月には14名の、うん、アナウンサー女子だけなんですが、2人を含むですね、14名がこんな風にですね、表紙を飾ってるんですが、うん、まあ、会計年度というか 4月が始まってね、あっという間に6月ということで、僕なんか、教え子というか、そんなのがですね、社会出てどうしてるかなとかいう気になったりしてるんですが、うん、お二人は、2ヶ月経ってどうですか、4月から
どうですか、うん、
ちょうどね、僕は卒業生とかが、はい、今研修2ヶ月終わって、
あ、
6月からどこどこにね、はい、まあ、どこ決まったとかね、なんかそういう話が、ね、
配属が
決まったということをね、
うん、柴田さんはいかがですか、4月、今年4月は忙しかったんでしょう、ずっとなんかね、
まあまあどうなんでしょうね、まあうち的には、うん、まあ、私自身は今ほらコスメの企画販売の会社をしてるので、はい、まあ、消費税が、ね、上がったので、逆に3月がすごい忙しいかったという感じ、
その準備で、
うん、ですよね、
駆け込みでもう ため買いするわみたいな感じで、そう、化粧品とかサプリとか、
反動ありました、その後。
そうですね、だから4月がちょっとゆっくりで、またまあその5月からまた注文がわーって入るっていう感じですかね、
うん、
なので、まあうち的には別に春4月スタートっていうわけでもないので、あまり変わらない感じですけれどもね、う
ん、今日はね、だけど柴田さんにね来ていただいて、
はい、
久しぶりにトリトリオでね、
はい、
それで、この間はですね、中野先生と2人でやったんですよ、はい、それも、かなりですね辛口の今話題のですね、はい、集団的自衛権どうやっていうですね、うん、話を2人でしてたんですが、うんうん、柴田さんのご意見もですね聞きたかったんですよ、
うん、僕ね、このラジオもう300何十回なんですけどね、はい、初めて、授業中、国際ジャーナリズムという授業で30分まるまる学生に聞いてもらったんですね、
うん
うん、道場で集団的自衛権について、はい、みんながどう思ってるかという、まあ、アンケートみたいに捉えて ね、
そうですね、
非常に良かったですね、
うんうん、それでその後ですね、この問題について、
はい、
実は戦争とやっぱり結びつくんだということでね、うん、朝日放送が昔作ったですね、ドキュメンタリー、優れたやつがあるんですよ、
はい、
芸術祭で、はい、それで硫黄島からの手紙とか、
うん、クリント・イーストウッドですね、
で2つありましたでしょ、うん、あれの30年前にですね、朝日放送がちゃんとドキュメンタリー作って、星条旗を上げるピューリッツァー賞をもらった、うん、写真ありますよね、はい、あれのローゼンタールさんのところにもですね、ちゃんと取材に行ったり、あるいは硫黄島でやっぱり1000人は捕虜になって、うん、生きて帰っていらっしゃるんですよね、
うん、
でその方たちにインタビューをするというですね、だけど僕はこういうインタビューっていうのはやっぱり辛いんですよね。
そうですよね、
自分が生きて帰ったということはもちろん嬉しいんだけれど、うん、なんで俺だけ生きて帰ったんだろうというね、うん、あれだけの2万人からの戦死者出してて、うん、 仙人の方々はですねやっぱり悩んでるというね、うん、それをまあ道場のお嬢ちゃんたちに見せたんですが、うん、すごく好評でですね、うん、こういうのをやっぱり今まで避けてきた自分がいると、うんうん、やっぱりね戦争の悲惨さっていうのはその現場の、ものっていうのはかなり辛いものがあって、うん、戦後そうやって一生懸命生きてらっしゃる方へのですねマイクの向け方もですねお嬢ちゃんたちの感想はやっぱりあんな辛いことなんで聞くんやろって言うんですね。だけどドキュメンタリーはそうなんですよね、うん、それを聞かんと人間の本質というか、うん、そこに迫れないというですね、うん、
それが歴史ですね。
あ、
歴史は未来を照らす鏡であるというフレーズ好きなんですけどね、やっぱりそのドキュメンタリーの歴史を正面から見てやっぱり月に伝えるということが非常に大事ですね。
証人になってるわけですね歴史のね、うん、だからそんなことでですねかなりきついドキュメンタリーをですね映像をみんなで見たんですが1時間のもんだったんですけどね、だけど今日はですね軽く君たち一番関心があると思うよっていう、恋愛の時にですね、 脳内でどう動いてるかっていう、ね、
戦争の後には恋愛ですからねやっぱり。
そうですよね、うん、男と女しかいませんから。
そうですね、究極的にはそうですね、
うんうんうん、そんなことでですね今日はその恋愛の話したり歴史の話をね、
取り取り
したりやりたいなと思ってるんですが、うん、いかがでしょうか。
うん、エキスパートですから
いや中野さんには負けますけど、
いや
でもやっぱりこうときめくとか、うんうん、こう何ていうんですかね、こう人を見て素敵だなって思う気持ちっていうのはすごく大事だと思うし、うん、でそれはこうまあまあ恋愛は男女間ですけど、例えば男性に褒められようが、うん、やっぱり女性というか同性に褒められようが、うん、やっぱり誰かに認めてもらったり、うん、褒められるっていうことでなんか人って輝いて、う
ん、
だんだん輝いてくるというね、また生き生き
すると
思うんですよね、うん、だからなんかそういう気持ちってでよく昔ほらエロジジイは長生きするとかいうふうに、
うん、あ本当
そう、うん、そうで、ね、それって本当なんみたいな友達のね、うん、心臓外科の友達に聞いたんですよ、うん、で人間最後死ぬ時って心臓止まるので、うん、やっぱり最後を見とる機会が多いらしいんですけど、うん、でやっぱり聞いてたらいやこれはほんまやと、で人間究極はやっぱり食欲と性欲で、うん、その性欲って言ってもそういう、うん、直接ねなんかそういう性行為するじゃなくても、うん、やっぱりこうときめいたり、うん、ちょっとこう素敵な人に触れるだけでも人間っていうのはそこ、う
ん、若返ると、
うん、そうそう活力の源になるだから入院してはっても、うん、イケメンの先生来たらいや先生って手握るおばあちゃんとか可愛い看護婦さん来たらペッてお尻触るよそういうおじいちゃんおばあちゃんっていうのは死んでる場合ちゃうんですよ、やっぱりね、うん、生き抜く力を持ってはる、でそういうのも興味なくなって食欲もなくなってもう食べ物もどうでもいいと誰に何を思えてもいいと思うとやっぱりどんどんこう天に召されていく
方に
近づいていくっていう、だからそういう気持ちってねそのすごい大事なのかなっていうふうに思いましたけど ね、
なんかね60代になってきても、うん、ヤングなじじヤンジーって言うんですかね、で枯れじいになりたくないと、枯れたじいさんになりたくないと、でチャラじいってチャラチャラチャラしたねじいさんいるでしょ、僕は絶対ヤンジーでいきたいと、ですごくね、
柴田さんの綺麗な人はね、ヤングな、やんちゃじゃないの、
まあ、やんちゃな、そうかな、じじいで、柴田さんみたいにこう魅力的な、チャーミングな人はね、うん、マダムでなくって、ヒメーナという言葉がありましたね。
はい、
ヒメーナっていうのは、うん、草食系の男子にはもう飽きて、うん、肉食系、ね、とこう、ま、生きる、まあ、活力としてね。うん、で、そのヒメーナは、ヤンジーの餌食になるというのはちょっと冗談ですけどねこっちが餌食なら反対かも分かんないけれども、まあ、50、60になってきても、うん、いつまでもそうなんていうかなこうプラノニックラブでおけるね、うん、そういうふうに常になんかねやっぱり獲物を追うような感じで、
うん、
常にねそういう気分になること大事ですね。
そういう気持ちを本当失ってしまうと、うん、さっきおっしゃったように本当枯れちゃって、うん、そのまま置いてしまうっていうか、うん、だから私すごくアンチエイジングは年を取るのを否定するっていうのはあんま好きじゃなくて、私一番好きなのはハッピーエイジングとか、うんうんうん、なんか幸せに年を重ねていくっていう、うん、その言葉がすごい大好きなんですね、
うん、
なんでやっぱりいろんな楽しみを見つけて、うん、やっぱり生き生きと生きていくっていうのがこれからのテーマかなって私思ってるんですけどね、うん、生き生きと
明日の方がね今日より美しくなるみたいなね、
うん
うんうん、そういう気分
あでも、
うん、味わうことが大事と思うね、努力して、ねうん、明日のためにね、
なんか諦めてしまったら人間、
う
ん、
もうそこで終わり、
終わってしまうっていうか、う
ん、あのね脳科学ね最新の脳科学っていうのは本当に進んでて、うん、自分 の, あの神経がねどんな風に動いてるかとかね、
うん、
でまあ言語野がこっちにあってこっちにあの視覚野があるとかね、はい、そんなのは大体分かってるんだけれど、でその動きまでね、うん、今は捉えることができるというね、コンピューター上でも見ることができるという、はい、可視化されてるんだけれど、うん、一つはね人間っていうのは 0.5 秒で相手をですね好きか嫌いかもう判断してるっていうのね、うん、でそれは何かっていうともう非常に原初的な脳の働きというか、うん、エンジンがね猿の人、
はい、
これがね360万年前ですよ、うん、360万年前ってどんなんやと思うけれど、うん、まあ700万年ぐらい前にアフリカを出発した、うん、まあ、人類の祖先というかね、うん、エンジンたちが、うん、だいたいその7万年前ぐらいからですねいろんなところに各地に散っていっていろんな民族を形成するわけなんですけど、それよりまだ前のその360万年前の足跡がねそこに残ってるらしいんですよ、うん、でそれの足跡を元にですね復元するとそのエンジン猿の人はですね家族で歩いてるんですよ、
うん、
だから男と女と子供の手を、うん、お父さんが引きながらというそんな足跡があるというね、うん、だからまだ人間にもなってないそのエンジンの跡原人というのがあったり、うん、それから旧人それから新人で今ホモ・サピエンスで我々生きてるんですけれど、うん、そんな時代からですねやっぱり人間というのは家族で生きてると、うん、いうことは
猿とかチンパンジー見てもそうなってるからやっぱ同じだと思いますけど ね,
そうですね、う
ん、ところがねそのつがいでやっぱりこの種の保存っていうのがありますでしょ、うん、だからその家族になると割合種が守られるっていうですね、うん、で二足歩行にもなってるし、
うん、
それから脳がそこからどんどんどんどん発達していってる、
うん、
でその時にお父さんは子供を育ってるというか子供にいろんな餌を運ばんといかんから餌というか、うん、食事を運ばんといかんから一生懸命やる、うん、でお母さんお母さんでそういった、まあ、好みを拾ったりのそんな育児の方に専念するというですね、こういう家族の姿が人類に、うん、もう最も近いそのエンジンからもう見れるっていうですね、
うん、
そうなると人間が我々がホモ・サピエンスが持ってるものっていうのはこれってすごいなと、そんなところから来てるんだなというね、うんうん、歴史も
その時と、
はい、
まあ、今何秒ですぐ
0.5 秒で
0.5 秒で好き嫌い判断、
はい、
その頃の昔も同じでしょ、
あれです、うん、
そうです、人類で、うん、こんだけテクノロジーで変わったというけれども、うん、変わってないと思うね、
うん、
なんかやっぱりその、うん、よくビビビコンって昔あったけど、うん、
ビビビコン、
やっぱり第一印象で、うん、あこの人なんか好きとか、
うん、
この人合わへんなとか、
う
ん、
そうそうそう、
特にその第六感で女性の方が働くから、うん、女性の方がより強いと思うんですけど、
それでね女性の脳っていうのはね、うん、記憶脳っていうらしいんですね、
うん、
男性を見るときに私のどんなことを例えば結婚記念日であったりね、僕はワイフにいつでも言われるのが そんなんも全て忘れるんですよ、でようぼやかれるんやけれど、だけど男はそうやねんと、もうそんなものはあんまりかもってへんねんけどって言うんやけれど、お二人はどう、
いや女性はちょっと今の話で、はい、女性は男性の顔を覚えてるでしょけどね、覚えてない、うん、あった人の顔
覚えて、あ覚えてます、
ね、男性は女性の顔覚えられ、僕何べと覚えられないですね、みんな化粧してあるからだいたい一緒に見える
逆やな、
僕はいやいや女性の方が覚えて、僕は覚えられないんです、顔を、女性の顔をね、男性から見て、
私でも一番思うのは、うんうん、よく男の方が浮気バレるって言うじゃないですか、
はいはい、
それは、うん、やっぱり女性の記憶力あると思う、
うん、
一回話、例えばじゃあ誰とこの間飲みに行ったんです、うんうんうん、誰誰って、うん、男の人はとっさに適当に嘘をつくとしたら、女性って結構そういうのちゃんと覚えてるんです、
覚えてるよね、
で1週間後とか2週間後にあれこの間誰と飲みに行ったんって男あってもわわわわって忘れて、
いやいやな、そういうパターン
で、 バレるとかね、女性はちゃんと自分言ったこととかよく覚えてるんですよね、
う
ん、
そのね脳科学者はそれでね、うん、女性の方はね女性の方はっていうか女性は記憶でしょ、で男性は見た目や言うんですよ、うん、おすごく、うん、だから女性は綺麗にしておくというね、うん、これ本能的なもんやっていう、
なんか好きになる時そういうの多いですよね、男性ってもう自分の好みとかやけど、女性っていうのは男性見る時にやっぱりトータル、うん、バックグラウンドっていうか、うん、やっぱりこう生き様も含めて魅力的ななんか 見たりするから、うん、そういうのもあるのかもしれない、
ね、それでねその、人が言うのはですね、うん、要するに18ヶ月からね、はい、3年しか男女っていうのは持たないんだって、それは何だっていうと、この二足歩行になると、うん、骨盤がねちっちゃくなってしまって、はい、それで未熟児で産むんですよ人間は、だから3年ぐらいはやっぱり何もできないでしょ主婦は、うん、子供を産んでから、それでその、うん、
でもないでもない今買ってきてる、
うん、どういうことですか、うんうん、
いや要するに子育てに
専
念しないといけないんで、
うん、そういう意味です、そういう意味、
それはそうですね、
だけど男性はね、うん、まあそれでまあ3年ぐらい経ってちょっと楽になったら、うんうん、また3年目の浮気やないけれど、
ありましたねそんな歌、
あったでしょ、
ありましたね、
そういうふうになると、だから男女の間っていうのはまあ長くて3年しか持たないけれど、子はかすがいで子供がいるからというね、中野先生のところはね、うん、
トイプードル
あれやけれど、
ね、
うん、そうそうそう、そういうね、うん、なんとなくこう
男性と女性の本質的なもの違うから、うん、一緒にこうひっつくっていうことから考えれば、うん、やっぱり違うと思う本質的にね、
うん、私、うん、昔ほら大ベストセラーになった、うん、地図の読めない女と話を読めない、 あれを読んで本当にそう思いました、うん、その女性っていうのはね、うん、とにかく話を聞いてほしいんですよ、で話聞いてもらうとすっきりする、
あそうか、聞いてもらう人もてんやモテる人でそういう、
だけど男性っていうのは、うん、その話を聞いたらそれを解決してやらなあかんと思うから、
そう
女性に話されるとちょっと重いっていうか面倒くさいと思うらしいんですよ、うん、だけど女性は別にいいねん、解決なんかしてほ、いらんねん、
いらん、
ただもうそうかそうか言って聞いてほしい、そこで女はただ聞いてくれればいいのにと思うけど、うん、男は話をされると、うん、なんかこう解決しなあかんと思うからしんどいっていう、うん、このなんか意識のズレ、
うんうん、だからがありますね、
う
ん、
そういうのであ、うん、ちょっと面白いなと思ったんですよ ね、
う
ん、
そうですね、
まあ、盛り上がりますな、トークっていうのは盛り上がりますねちょっと短めにですね、
ハワイアンを
ハワイアンを、はい、うん、ハワイの農舎の音楽を聞いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナルです。この番組は株式会社トライオン一般財団法人アジア南洋協会のご協力でお送りしております。
柴田香織です。後半もよろしくお願いします。
メディアウォッチャーの徳良信義です。まあ今日もですね、その恋愛のそういうね脳科学、はい、のものをですねビデオを見てもらったりしてですね、その、感想をねちょこちょこっと書いてもらったりしたの、はい、中にね、うん、やっぱりあそうか、女は記憶で男はパッと見やだ、だから女は化粧するんやな、それで男はそやから嘘をつくんかなとかねそれからね、うん、最近だけど困ってますと、うん、Facebook、
はい、
これでですね元彼の 情報というか全部載ってるから見たら元カレやのに分かると、これって何かなというですね、
うん、あでもねそうやって言う人いるけど、うん、別に民謡にしたら見れないわけじゃないですか。そうそう、見てるってことは結局気になってるんですよ、ま、そうそうそう、私絶対そんなん見ないですよ、
うん、
しもしそんなん出てきても多分ブロックすると思うけど、うん、それ気にしてるってことはまた気になるんですよ。
あそうか、
人間だってどんな状況でも拒絶症みたいなできるもん、要は男の人でも女の人でも、うん、
スイッチを切ればいいよね。
そうそうそう、それをいやもう困ってんねんけどっていう人って、いやながちいやちゃうやんとか思うんですよね。
ああなるほど、うん、そういうことか。
僕はそういうね、フェイスブックのコツはね、カムフラージュというかね、そうだったら、多くの友達持った方がいいと思うんですね、何千人って、もういろんな知らない友達がいたらごまかすことはできないけども、うん、まあごまかすというかね、うん、そうなればあんまり気にならなくて、なんか人数あんまり多くなくって、身近な人ばっかり集めて、絶対 Facebook は面白くないと思う。全く違うワールドがあった方が僕は好きですね、
うんうんうん、だからいいねの数が200つくという意味じゃなくって、うん、そのね、あんまりちっちゃなグループでやると、うん、なんとなくこう、それやっぱり、それやったらメールでやれよという感じやけど、
だからそういう世界でない世界を作った方がいいかなっていうふうに思うんですね、うん、全く今で普通 Facebook がなければ一生会えないような、ね、そういう人とかね、そういう仕事やってる人とかとつながるっていう意味では、うん、やっぱり人生を豊かにしてくれると思うんですね。
そうですよね、うん、あの SNS っていうね、ソーシャルネットワーキングサービスっていうのは、うん、やっぱり僕本当活用すればですね、いっぱい活用ね、あの2人ともなさってますけれど、すごく便利なこの世の中だなというふうに思うんですけどね、
うん、次なる何か出そうな気がしてならないですけどね。
あ、うん、ね、どうなんでしょうね。
だけど LINE がそれでね、あ、僕も LINE やってないからもう一つ分かんないんだけれど、そうでしょ、もう学生なんかはもうほとんど 100% LINE ですからね。
うん、
それこそでも私の友達でね、 LINE 絶対しないって女の子いるんですよ。ほうほうほう、なんですごい便利やん、 LINE してよって言って、あかんかん、うん、あの普通のメールやと損で終わりやけど、 LINE、うん、はポコポコって一回教え合った電話番号の人が出てくるから、はいはいはい、うん、自分のそういう情報を知られちゃうからとか言って、もう元彼、それこそ元彼とつながりたくないとかいう友達がいて、うん、そんなんブロックしたらいいやんって言われてね、考えないけど、なんかだから LINE は LINE でそういうこうまたつながっていくっていうのはあるのかもしれない、ね、
別のつながり方、うん、Facebook とはまたちょっと違う、うん、あれかな、
だからフローというか狭い範囲の仲間内なんだけど、うん、本当の友達だけでもなく、うんうん、だから一回だけ例えばお仕事で一緒になって、うん、その時に打ち合わせ必要やしっていう電話番号を例えばやったディレクターさんとかでもポコって出てくるし、うん、そう思うと、まあ、でも楽っちゃ楽かもしれませんね。例えば電話番号教えなくても、うん、はい、この人には電話番号教えたくないなとか思ったら、
自宅の電話番号とか、
うんうん、とか別に携帯も教えたくないな、うん、携帯ってだって一回教えるとそれ自分は買えへんからなかなか面倒くさいじゃないですか。でも LINE やって LINE ID っていうのがあるんで、うん、LINE ID を教えたらとりあえずメールもできるし、うん、電話もつながる状態になるんですよ、うん、で家やったらブロックしたらいいから、そういう LINE も賢い使い方をすれば便利だと思う、
活用できるよね、うん、
だから何でもプラスの面とマイナスの面が絶対あるので、うんうんうん、それやっぱりいかにプラスにして使っていくかですよね。
なかなかね、おじいさんとしてはですね、うん、新しいのに、LINE もですね、あの生徒たちは本当にみんな使ってるからやらんといかんと思うんだけれど、うん、わずか僕の息子2人3人と僕だけ
でもあれは画期的ですよね。初め無料でしょ、無料電話で無料メールで儲かんのかなと思ったけど、うん、今やめちゃくちゃ、うん、ね、売り上げ上げてますもんね。スタンプ購入するとか、うん、ゲームでルビーを買うとか、うん、だからすごく賢い商売方法やなと、うん、
やっぱりね、このテクノロジーの変化でな、今日もあの孫子の兵法というあの、はい、2500年前で、ね、 孫氏の。でそれで、YouTube で孫正義さんのね、ソフトバンクの、はい、アカデミアっていうのができて、それで講演されるのを聞いたけども、うん、やっぱりね、孫さんの社長の講演って素晴らしくて、うん、20万年の人類の歴史の中で、うん、今ほどこれほどビジネスが、まあ、インターネットを通じてね、うん、ダイナミックにできることはないと、うん、そしてまた地の利としてね、うん、世界の中心がアジアに来てるんだと、
うん、
このねチャンスをね絶対逃したらあかんというような、まあ、そのような講演になったんですよね。
あ、なるほど、
すごいなと思ってね。そう思えば本当に我々すごい恵まれた時期 に来てて、松下幸之助さんはそのチャンス、まあ、あんだけ成功されたけれども、うん、昔に比べたらますます今の方が成功するチャンスがあるから、うん、やっぱ彼は明確なビジョンを書いてね、うん、10年後20年後どうなってるかということを社長として明確にビジョンを出ていかに豊かにするかということをね持っておられるというような、まあ、その孫子の兵法というと百戦戦って百勝するのは二流であると、うん、戦わずして勝つというのが最高のあれで、はい、いかに情報を得て、
うん、
でその勝負が5割5分5分の勝負は絶対やらないと、しかし7割でやってやると、9割までいったら勝負になったら面白くないと、
うんうん、
だから3割ぐらい孫子の影響も絶対 そこで引き上げたりする、そのまあ要するに孫子の兵法のセンスね、はい、まあ、その話を聞いた時に今月はワールドカップですから、
はい、
やっぱりね、
ブラジル、
ね、やっぱり日本は強いところとやる場合に、うん、もう奇襲攻撃がないと、僕はパールハーバーでもないけどね、うん、今まで通りやったらコートボールワールにしてても、はい、ギリシャに勝てない、
はい、
ランク 上ですから、はい、そしたら今まで全くやったことないような戦略を奇襲攻撃して、うん、ザクローニ監督が出されるような感じがするんですね、
うん、
まあ、孫子の兵法もそうですよ、
うんうんうん、だからアメリカンフットボールでもね、うん、僕がやっとったフットボールでもそうなんですよ、
うん、
やっぱりね強いチームと戦うときはそんなファンダメンタルなことは言うとられへんのですよ、
うん、
やっぱり奇襲作戦というか、
そうそう、
なんかねマジックのあれを出さんと用意しとかんとあかんというね、うんうん、
ディフェンスかオフェンスか言うけど、やっぱり日本は徹底的にオフェンスでやってほしいですね、
うん、
ディフェンスよりかね、どうせ負けるんやったらね、
いやでもそういう試合の方が見てて気持ちいいもんね、
気持ちいい、
うん、なんかやっぱり
攻めていくね、
攻めてね、う
ん、それは逆に言えばですね、ルールのあるスポーツやから言えるんで、
あ、
ね、戦争みたいに、ね、うん、ここは本当に若い人に考えてほしいというね、
うん、
思いがずっともうここ何週も続いてるんですけれど、うんうん、集団的自衛権っていうのはやっぱりね、よく本当に見ないと偉いことになるぞというね、うん、感じはしますね、
うん、まあ、その通りですね、うん、ね、まあ、6月はジュンブライトと思いましたね、結構多いんでしょうかね6月はね、まあ、ヨーロッパは6月、ね、
まあ、ヨーロッパはそうです ね
日本はでも梅雨やから ね私なら選ばないけど、でもやっぱり特集されるってことはなんかジュンブライドっていう響きに憧れがある、ね、
ゼクシーのね、
うん、
あれは、どこリクルートの宣伝、はい、今度 あの女の子がずっとワンショットで、うん、結婚してくれますかって言われて、うん、その後表情だけでやってるあの CM すごいね、うん、あれ14歳の子ですよ女優さんだけどすっごい、だからプロデューサーがですね、もう思わずそれを見ながらですね、自分で作りながら泣いちゃったっていう
です
ね、
でも14歳にしてその結婚する女性の感情が移入できるっていうのがある意味すごいな、
すごい、
え？
ね、まあ、うん、14歳の芦田愛菜ちゃん、
そっか 0.5 秒で判断できる直感ですね、
うん、
まあ、毎月ね、月始めの
時よ
ね、
はい
はいはい、
今日も盛り上がりましたね、
恋愛の話やっぱりいいですね、
はい、なんか平和っちゃ平和ですよね、
平和ですね、
平和が何よりです、はい、平和ボケでも構いません、
はい、
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。